皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が日本は7月の28日ということでございますが、アロハということで、僕は相変わらずハワイの方に滞在していますので、今週も、ハワイのオアフ島からお送りしたいなと思っております。今ちょうど収録しているのがですね、ハワイ時間で7月の27日ですかね、の月曜日の夜遅くに、ホテルで、収録をしておりますので、そちらは多分火曜日の夜遅くギリギリ間に合うかなというところでございますが、今日も張り切っていきましょう。今日が327回ということで、タイトルがサービス業の肝の肝という内容にしたんですが、やっぱせっかくハワイに来てますんでね、前半はハワイのこの1週間経ちましたので、近況のご報告とですね、ハワイでいろいろ気づいたこともありますので、その辺の話をしつつ、でメインのトピックの話をして、最後に雑談として、これまたこちらでいろいろ考えたビジネスのことがあるので、その話をしたいなというふうに思っております。じゃあちょっと長くなるので、また電車の中ではね、間に合わなかったりするかもしれませんが、ぜひ最後までお付き合いくださいということで始めていきましょう。じゃあ早速僕の近況ですね。7月の20日にハワイに来ましてですね、それからもう早いもので、もう1週間以上ですか、8日間経ったことになるんです。7日間か、僕にとっては7日間経ったこと、1週間過ぎたんですね。で、想像してた通りですが、時間が経つのがめちゃくちゃ早いなという感覚ですね。30日間いれば十分、いろんなことがわかるかなと思っていたけれども、なんか、これはすぐ終わってしまうぞという感覚でいてですね、結構、焦ってはいませんが、何しようかななんてことを今日も家族で話をしたばっかりなんですけど、ただね、1週間あっという間に過ぎたというのはいろいろやったからだとは思うんですけどね、充実をしていました。で、何したかというと、やはり来てすぐやったのは、勉強会なんですよね。確か先週が、明日が勉強会なんだって話をしたと思うので、ちょうど1週間前になるんですが、おかげさまで、また、盛況にですね、終わることができました。で、人数も、結局、10名弱の方でですね、お集まりいただきまして、現地の方とか、あと日本からいらっしゃった方だったりとか、ロサンゼルスからメンバーさんも来ていただいたので、結構バリエーション豊かなメンバーでやることができたんじゃないかなと思いますね。で、僕も初めてお会いする方が、半分ぐらいはいらっしゃったので、そういう意味でも、刺激的な回だったなというふうに思いますね。内容はね、結構応用シェアしますけれども、今回はいろいろ本当にガチな話も多くて、例えばですね、ハワイにいらっしゃるので、アパレルに今強いということで、ブランドをですね、立ち上げて、それをなんとか日本に売り込んでいくために、インターネット、オンラインなんかを使いながら、どうすればいいんだって話をしてらっしゃった方がいたのでね、それをみんなでがっつり話してみたりとか、僕もお話をしましたけどね、話してみたりとか、あとは、政府系の仕事、海外のですよ、海外の政府からの自宅の仕事を今してるけれども、それを横展開する、つまり別の国とか、別の自治体に売っていくためにはどうすればいいかって話であったりとか、あとはメディア、今流行のメディアですね、ウェブメディアを、どうするとビジネスに変質できるのかみたいな話だったり、結構、ステップとしてはどう売っていくのかという感じだったので、つい最近のね、ヨーロッパの勉強会はもう少しこう、ビジネスのレイヤーが上というか、人材をどうするかとかね、ビジネスを拡張するとか継承するって議論も多かったんですけれども、少しその質が違ったので、僕にとってまた刺激的でですね、面白い話でしたね。あとは懇親会は、例によって、現地で勉強会すると必ず起こるんですが、現地あるある話というか、特にオアフ島っていうのはすごく小さい島ですしね、日本人の方もすごくたくさんいるので、その辺の、格差の話だったりとか、あるある話を結構聞いてですね、面白く過ごしましたね。で、あとちょっと雑談でも触れますが、やっぱハワイってすごい今円安なので、特に如実に出てると思うんですけれども、ハワイでね、メンバーさんでもありますし、いろいろお世話になっている、チェイコさんって方がいらっしゃるんですが、ブログが人気あるんでね、ご存知の方も多いと思いますけど、彼女がおっしゃってたのは、ハワイに住むのは、六本木にですね、年収300万で住むような勢いだと。なので、 じゃあなんでみんな住むんですかって言ったら、いや、バカなんじゃないのみたいな、まあ、半分冗談でね、おっしゃってたわけですが、それぐらい、特殊なエリアだなというところがあるんでね、そういう話がね、結構、出てきたなというふうに思いますね。現地人あるあるみたいなのがやっぱあるんですって。それはもちろん個別には聞いてましたけどね、そういう人たちが集まって、議論なさってると特にまた面白くてですね、みんなで笑いながら、聞いてたなという感じでしたね。あと、やっぱりこれからというようなこととかね、もちろんご成功されている方もいらっしゃってて、もう少し違うことをしてみたいって方もいらっしゃってですね、ご相談も、いくつかいただいたので、いつもは日本にいるとですね、僕、お電話の、コンサルティングのアポと、あとメンバーさんが帰国なさってる時に、お会いして、お話ししようとできるだけしているので、そこで時間がいっぱいいっぱいになっちゃって、電話での相談というふうにどうしても、なってしまうんですよ。会うってことができなくて、なってしまうんですが、ハワイにせっかくいるので、ハワイにいる限りは、皆さんとお会いしたいなと思って、それはそれでね、これからちょっとワクワクしている、会合といいますか、いくつかあるので、またいいご縁をいただいたな、なんて思って、というところですね。まあ、それがまあハワイの勉強会が無事終わりましたというところですかね。あとはね、これでいちいち言うことじゃないんですが、僕にとっては結構大きなニュースなんですけど、勉強会にいらっしゃった一人、お名前は控えますけどね、以前から無料相談をいただいたりとか、いろいろ何度かね、お話をいただいたりしてて、あと僕の勉強会にもいらっしゃったことがある若者がいるんですが、その若社長さんがですね、わざわざハワイまで来ていただいたので、勉強会でもあったわけですよ。だけれども、実際ハワイに1週間とか来てもですね、やることないわけですよ。起業して商売しか趣味じゃない人だったら僕もわかるんだけれども、ないと、やることないですね、なんて話を、笑いながらなさってたんで、ここぞとばかりに、ね、じゃったらね、趣味がないんだったら、サーフィンというのは僕はもう自分が大好きですから、ハマれば、人生が結構、カチャって変わる瞬間があるぐらいのインパクトがあるので、ぜひね、嫌いになったら、まあ別にいいんだけれども、やってみたらどうですか、毎日やったらいいじゃないですか、なんつってね、煽っていたらですね、さすがというか、決断も早くて、早速僕がいない時に、レッスンも受けられてですね、やりましょうよ、なんつって言ってくださったので、じゃあ一緒にやりましょうということで、一緒に海に入ってですね、サーフィンができたんですね。でもちろんバリバリのポイントだと、初心者の人ですからね、危ないというのがあるから、そうじゃないところに一緒に入ったので、混雑してね、申し訳なかったんですが、すごく自力でも乗れたりとかしてね、海の上でも結構雑談、バカ話もしたりとかしながらですね、僕は結構こういうビジネスを通じて友達といいますか、言ったら怒られるかもしれないけど、友達とか知り合いになった方と一緒に日本とか海外でサーフィンをするというのがものすごく大きな、なんて言いますかね、大事な時間なんですよね。そうしたいんですよ。だからそういう方が、また一人増えたなということはね、すごく、結構諦めてたので、ハワイではね、できたのですごく嬉しいなという出来事でしたね。まあまあそんな感じです。それでもう前半の4日間ぐらいでしょうか、3日ぐらいでしょうかね。あとはハワイ島にですね、実は僕今日帰ってきたんですけど、ハワイ島に行ってまして、ハワイ島にもすごく素敵なね、自然の中にある施設を運営されて、いろんなプログラムを提供されているメンバーさんが、古いお付き合いのメンバーさんがいらっしゃるんですが、その方のところにロサンゼルスのメンバーさんも家族連れだったので、一緒に大人も子供も混ぜちゃってね、サマーキャンプしましょうよって僕煽ったのがきっかけだったんですが、それが実現しましてですね、3日間みっちり、電波が結構入りにくい場所なので、なかなかね、ツイッターの更新がこの3日できてないんですが、これもおいおいこうアップしてね、シェアしていきたいと思うので、これもまた報告させていただきたいな。これはね、話がいっぱいあるので、今日話すと長くなっちゃうから、控えときますけれども、またそれもご報告したいなと。とにかくそれもね、一期一会と言いますか、いや、また会うんだろうけれども、すごく良い出会いもありましたしね、いろんな気づきもあったし、子供たちもですね、やっぱ子供ってすごいですね、知らない者同士でもすぐ仲良くなっちゃって。最後は名残惜しく別れていたようですけれども、見たこともあってですね、これはやってよかったなと思いましたね。まあ、これはまたちょっと来週以降にでもご報告させていただきますし、ツイッターでもハワイの情報を僕、逐一報告しているので、Facebook よりツイッターの方が刹那的にやっているので、今回はそういうことをしてます。なんで、ツイッターだったらね、覗くだけでも十分できると思うので、見ていただければ嬉しいなというふうに思いますね。はい、ということで、そんなハワイから今日も真面目なテーマでお送りしたいと思いますが、やっとでございます。そこだけ聞きたい方はお待たせしました。今日のテーマに行きましょう。今日はサービス業の肝の肝と ていうようなタイトルにしてみました。まあ言葉の通りですね、あのサービス業において、まあ、これが結構大事じゃないかと思うことを2つですね話をしたいなと思っているんですが、まずね前提の話なんですけど、サービス業というのは、まあ、当たり前だけどお客様あってのものだし、距離が近いですよね、お客様との距離が近いわけですよ。なのでお客さんのためになることだけを考えていればおのずと儲かるというふうに、多分どのグル、どの先生、どの先輩起業家でも言ってると思いますね。ただのコンサルじゃなくて本当の実業をなさってる方もそうやっておっしゃると思います。これは異論がみんなないと思うんですよね。なんだけれども、このお客さんのためだけになることを考えるという行為にですね、結構あの誤解があると思っていて、お客さんがとかね、なんとかさん、お客さんのことが田中さんなら、田中さんがとか鈴木さんがとかがそうおっしゃるので、完璧な仕事でですね、仰せの通りやって差し上げましたと。ただし、なぜそうやるのかは、なぜそうしたかったのかは知りませんがね、みたいなことがですね、結構あるなぁというふうに思うんですよ。でも僕は、その言ってることがわからないかもしれませんが、あの、順番に説明しますね。ちょっと付き合ってほしいんですけど、お客さんのためにだけになることを考えれば、おのずと儲かるという、お客さんのためだけになることを考えるという行為が、〇〇さんがおっしゃるから、仰せの通りそういたしましたということを全力でやるということっていうのは、ちょっと違うなと思っていて、そういう言葉は僕はね、使わないように気をつけているし、自分のチームのみんなにも使わないようにしようというふうに、まあ結構くどいなと自分でも思いますが、言ってたりするんですね。で、この辺に要するに僕はサービス業の肝があると思ってるから、しつこいんですよ。なので、今日はこの辺の話をします。肝ってことは要するに、セールスの仕方にしても、リピートを増やすための要素であったりとか、ビジネスが連続してずっと、あの、衰退せずに続けていけるというところも全部サービス業でそういうことをしようと思ったら、肝になるところが、お客様の仰せの通りやらし、完璧にやらせていただきましたということではないのかなと。ただ、そうではない意味で、お客さんのためになることだけをやるということが含まれると思うので、その辺のことですね、仰せの通りでございますということじゃなくて、お客さんのため、ためにやるということがどういうことかって話を要は今日はしたいわけですが、二つあります。一つはね、ドリルを売るなと。よく言われることなんですよ。あの、これ聞いたことあると思いますけど、ドリルを売るな、穴を売れっていうね、タイトルの有名な本があるんです。あの、先生が書かれたね、本があるんですが、セールスの本です。で、これを結構ね、みんな、あの、ピックアップして、紹介されているブログとか、ネットの記事とかもいっぱいありますんで、調べれば出てくると思いますが、ドリルを売るな、穴を売れという話があって、何を言ってるかというとですね、あの、結構革新的なこと、革新ということはその、あの、イノベーティブって意味じゃなくて、革新、つまり本質的なことを言ってるんですが、簡単に解説しますとですね、例えばホームセンターに来たお客さんが、あの、すいません、ドリルが欲しいんですけど、というふうに質問したとするでしょ。その時に店員の A さんは、ドリルを、こう、コーナーに連れてって、すごいたくさんのブランドとか、たくさんの商品をね、ラインナップ別にとても詳しく説明して、使い道だったりとか、メリットデメリットも専門用語を交えず、非常に親切に説明しましたと。じゃあ一方で、店員の B さんはどういうふうにするかというと、あの、ドリルが欲しいんですけどって言われたらですね、ドリルのことを説明する前に、まず、なぜドリルを使われるんですか？どうしてですか？何に使うんですか？どうしてですか？ってことをしつこく質問することから始めましたと。いう話があるんですよ。で、どっちが売れた店員なのかという話なんだけれども、これはまあ答えを言うと、売れるのはね、店員の B さんです。しつこくなぜ作るんですかとか、なぜドリルを使うんでしょうかとか、いうことを聞いた人なんですね。要するに、あの、実は話を聞くと、そのお客さんはですね、あの、小学校の子供さんの宿題で、夏休みの宿題かなんかで、 本棚を作るという課題があって、それを一緒にやろうとするときにどうしても板に穴を開けないとネジが入んないので、というのでドリルを買わなくちゃいけないなと思ってきたということらしいんですよね。ってことは店員 A さんみたいにドリルのことをひたすら説明してもですね、そもそもドリルっているのかなと思う感じで来てるので、ああこんな高いの 2,3,000円だったら買ったかもしれないけど結構高いなとかね、これ買ってもこれあと使うかとかっていうそもそも論が出てきちゃって、なかなか決断できないということになるわけですよ。ただ B さんの場合はたくさんの質問をしているので、だったらドリルいらなくね、いらなくないんじゃないでしょうかと言っちゃうわけですね。そうじゃなくて、だったら本棚だけだったらね、穴を開けることはルール違反じゃないだろうから、私の店で穴開けサービスをやりますから、安いね適当な板をお買い上げになりませんかということで提案しました。今度は木材コーナーに連れて行ったということになって、その場合はその方は即決してそれを買いましたという話なんですよ。もうすごく著者の方に失礼ですが、簡単にとこういうことを言ってるわけですけれども、でもこの店員の B さんみたいなパターンを僕はサービス業の、いわゆるセールスにおいてはですけれども、本質、セールスにおいての話を例に出しましたが本質だと思っていて、お客さんの悩みとか問題とかね、あと希望、望みみたいなものを解決するために最善を尽くすっていうのが肝だと思うわけですよ。だからドリルのことを説明してほしいと言われて、ドリルのことをすっごい丁寧に説明する人と、ドリルのことを説明してほしいと言われた時になぜドリルのことを聞かれたかを聞いて正しく答えた人というのがやっぱり大事なんじゃないかなというふうに思うんですよね。あ、違うな、逆だ。ドリルのことをすっごい丁寧に説明する人とか、ドリルについてね、聞かれたことを逆に親切じゃなくてぶっきらぼうに説明する人みたいな人の方が多いんですよ、大体。多いと僕は思いますね。で、すごくセールスステップの相談とかも受けますし、一緒に考えたり、メンバーさんと一緒に考えたりしますけれども、そういう時にね、現実としてやってること、現状分析をするとやってることはこういうことがやっぱり多いんですよね。ビジネスアテンドをしているとしたら、〇〇って業者は見つかると思いますかねって言ったら、いや、見つかると思いますよ、みたいなことをパッと言ってみたりとか、やってみると分かりませんって答えてみたりね。もしくは、ウェブ制作業をしているとしたら、システム開発業でもいいけれども、〇〇みたいなサイトは作れますかとか、〇〇のプログラムを作ると、いくらぐらいかかるんでしょうかなんて言われるとね、はい、いくらですとかつって、ものすっごい細かい説明をしたとしても、結局いくらですって言ってるってパターンが、あるのかなと思うわけですね。とか、いや、要は何をしたいか、詳しく明記いただくべきじゃないでしょうかとか言っちゃったりとか、いうことっていうのがあると思うんだけども、これはもう相手のおっしゃってることを額面通り答えていると。いうことになるわけですよね。でももちろん言われたことは答えた方がいいに決まっていると僕は思うんですが、さらに踏み込んで相手がなぜそれをしたいのかとか、なんでそんなことを聞くのかとか、逆にどういうパターンがあり得るかなってことはプロだったらわかるはずなので、ということを答えてあげるってことがお客さんの望み、目的、目標、悩みに最善を尽くしてあげるということなんじゃないかなというふうに僕は思うわけでしょう。だんだんセールスから離れてきましたけど、全部一緒なんですね。セールスの話をさっきたまたましましたが、全部一緒じゃないかなというふうに思うんですよね。だ例えばこの前もですね、だいぶ前でしょうか、無料相談ですね。アメリカから食品を日本に通販したいと。で、ネットショップはどうしたらいいのかとかね、何から始めればいいかって相談がありました。もちろんこういう相談はアメリカからよくいただくんですが、その方の場合もですね、よくよくお話を聞くと、ネットショップがしたいとか、食品が売りたいということから入り口なんではなくて、今、アメリカで長いキャリアを積んでいらっしゃる、アメリカの学校を出て、で、就職してですね、非常に、優秀な、ビジネス人として、キャリアを積まれてるわけですよ。だけど、それだけだとね、シビアな世界ですから、自分でも仕事を持っておきたいということで、商売したいと思いついて、そこでパッと出たアイデアがそれだけだったらしいんですよね。であれば、あえてですね、いちいち、いや、じゃあ、食品売るにはこうやってやって、ネットショップをこうやって作ってということはもちろんできるんですけれども、そうではなくて、それをやる必要がもともとあるかどうかって話をすると、そこが目的じゃないので、だったらですね、先に言うとね、食品を通販するということだと、その食品名は今言いませんけれども、難しいんですよ。 できないということはもちろんやってないから分かりませんけれども、できないことの方が多かったし、できないし難易度も高いわけですよね。だからそれをあえて選ぶ必要もなくて、もっと別にその方のキャリアをお聞きしている限りだとできそうなアイデアっていっぱいあったんですよね。だからそれを最善だなと思っていくつかアイデアに形にしてお話をしてみたことがあったんですけども、これは僕自分のことをその別に武勇伝で語るわけではなくて、それがいいと思う、それが最善だと思うからやっぱり言っているので、そういうことじゃないかなと思うんですよね。相手の方が役に立つ、これの方が役に立つんですよなんてことはもちろん分かる風にわけないわけですが、ご本人の胸の内しか分かりませんからね。僕にとてもためになりましたとは言っていただきましたけども、でも気づきがありましたとかね、いろいろあったけれども、本人の胸の内というのは僕にはもちろん分かりませんから、ここはあまり決めつけませんけれども、そうは評価いただいたと思うし、それが最善だと僕は思うわけですよ。ただね、これって逃げ道を結構塞ぐことになります。だからだって〇〇さんはそうお聞きになったから僕はそれを答えてるんですよという逃げ方ができなくなるんですね。逃げ方ができなくなります。だから逆に向こうの方からすると、いや人がそう言ったからやったんですよね、売れなかった、えへみたいな、人のせいですねみたいなことができるということにも、もうひっくり返すとなるんだけども、でも僕はそれをですね、相手の方がそう言うから、僕は売れないと思ったんだけど、そうおっしゃるからそんな風に説明してあげたんですよ、えへみたいなことはですね、ちょっとみっともないなというふうに、思っているし、だったら自信を持った仮説で相手の望みが叶いそうなことを提案する方が100倍増しだと思うんですよね。もちろんしつこいけど、僕らのアイデア、僕のアイデアとかね、アドバイスが正解ではなかったということはありえますから、その時にお客さんの悩みは最善は尽くしたけれども悩みは解決できないということはあるかもしれないけれども、やっぱり最善を尽くしただけでもやっぱ十分ではないかなというふうに僕は思うわけですよね。これはちょっと、セールスの話が抜けちゃったか、一つ、つまりドリルを売るなという話が一つ目ですね。で、二つ目です。二つ目は、セールスだけじゃなくて、既存の方でもこれって言えていて、既存のお客様から、お金をいただくいただかない、別にいろんな問い合わせとかいろいろあるじゃないですか。ある時にね、どんなサービス業かわからないけれども、その時もやっぱり、〇〇さん、お客さんがそうおっしゃるので、仰せの通り、完璧にそれを差し上げてましたと。してほしい理由は知りませんけどね、とかね。あんなことやってもうまくいくかどうかわからないけれども、やれとおっしゃるので、完璧にやってさせられる人は、それは私は、なんて、いうことは言えるし、結構多くないですか、これって。多くないですか。身に覚えがね、ある場合って、あると思うんですよ。僕だってそういうふうに、してしまいそうになりますからね、誘惑で。だけれども、実はこれって身を粉にしていてしんどそうに見えるし、実際しんどいんだけど、しんどそうに見えますが、実は楽だと思います。つまり一緒で、お客さんの悩みとか問題とか希望を解決するためにとか果たすために最善を尽くすってことはね、どういうことかって余計な質問をするとか、余計なことかもしれないけどアドバイスをするとか、許可を取るんだけどアドバイスをするとか、その上で最適なものを一緒に議論していくというステップがいるわけですよ。だから結構めんどくさいじゃないですか。めんどくさい、ね、なんだけれども、やっぱお客さんがそうおっしゃるので仰せの通りそうしました、っていう方がやっぱ楽ですよね。やっぱり楽なんですよ。でもそれはやっぱりね、サービス業としては僕はダサいなというふうに思っていて、別にダサいとか矜持、あなたは人のためにやりたいと思ってるかもしれない、僕らは金儲けでやってるんですよという反論があるかもしれませんが、そこじゃ、当たり前ですよ、そんなのは。当たり前ですね。僕は金持ちのためにやってますからって。それはそうだよと。そんなみんなそうだよ、みたいな話ですね。お客様のためにとか言ってるやつが金儲けのためにやってるなんて思ってんじゃねえよと思ったりもしますが、そうではなくてですね、なんて言うんでしょうかね、そのサービス業の仕事というのは、お客さんの役に立つことじゃないですか。だけど、お客さんに役に立つことというのは、言いなりになることではないでしょ。しかも、仰せの通りということが大事ではないわけだけれども、でも、仰せの通りになることが大事なということになっていくと、仰せの通りやるということが自分の価値になるので、言いなりになる人という価値基準になるはずなんですよね。ということは、 あのそばで頼れる人であるとか、仕事をしていて楽しい人であるとか、相談できるプロみたいな存在だという存在にはなかなかなれないし、そうなることを放棄していることになります。つまり、なんとかさんが言ったからやったんです、うまくいかないとは思ったんだけどな、へえ、だけど僕は完璧な仕事をして差し上げましたよと言っている方が、というふうに逃げていくと楽ですからね。しんどいんですよ、肉体的にはめっちゃしんどいんだけど、楽なんです、精神的には。だからということは、逆にそこにコアを自分に置いてしまうので、頼れる人であったり、あの自分が相談できるプロであるとか、仕事していて楽しい人という評価は捨てていくことにどうしてもなると思うので。でもサービス業ってそこを価値にするとですね、単価が上がっていかないですね。単価とかそのリピートとかも増えき、まあその便利な人というリピートは増えていくけれども、便利な人だよという口コミよりも、頼れる人であるとか、あの人と仕事すると面白いのであるという口コミの方がはるかに速度が速く広まるので、そこにすごい差があるということに気がつくべきだと僕は思うわけですよ。わかりますかね。いまいちね、自分の単価が上がらないとか、お客さんがねそんな人ばっかりだという時には、その振り返ってみるとですね、及び腰になっているお客さんの問題とか悩みを解決するときに最善を尽くすと、もちろん裏返しとしては逃げ道を塞がれますから、あいつ大したことなかったと言われるようなものはあるかもしれないけれども、でもね、なんとかさんがそう言うんだからなんかよくわかんないかもしれないけれども、仰せの通りやってきましたよなんていうふうなことにはならないわけなんだけど、そこにね、なんか及び腰になっているというところがあるんじゃないかと思うので、ここが超えれるとサービス業の肝みたいなものに近づけるんじゃないかなというふうに僕は結構ね、ずっと探ってる気がしますね。僕の会社もね、それが完璧なんてことはもちろん思ってませんよ。そんなじゃなかったらこんな、あの、一生懸命頑張ろうと思わないでしょうからね。俺完璧なんて言ってるでしょうから。だけど、そうありたいと思うし、どう考えても僕のエゴとか、僕の価値観ではなくて、サービス業の肝なんじゃねえのと思うところがあるわけですよね。だから、ちょっと今日は、あの、シェアをしてみましたが、いかがでしたでしょうか。またなんかね、あの質問とか、同感のコメントとかあれば、Facebook でもメッセージでも、Facebook メッセージでも、Twitter のメッセージでも、メールでも構いませんので、一言言っていただけると僕の励みになるので、嬉しいと。iTunes のなんかコメントがあるらしいので、あのそれでももちろん、あの、見たらね、僕は教えてもらったら見れるので、言っていただければすごい嬉しいなというふうに思いますね。はい、じゃあ、最後に雑談でしたよね。雑談でございます。雑談はですね、また例によって、ツイッターでパッと反射的に思ったことをね、書いたわけですが、それをご紹介していきたいと思います。一つはね、満足度というタイトルで書いたのかな。満足度、今日の話に近いんだけど、意味がないということは、自分には100歩譲って当てはめても構いません。そんなの意味がないってことは当てはめても構わないというふうに僕は思うけれども、相手の方、つまり自分ではない他人に当てはめるのって強引ですよねっていうふうに思います。だってそんなことやっても意味がないですよねみたいなことって、もう言葉の響きがダサいなと僕は常々というか最近思ってましてね。で、お前誰だよって話だし、なんでそんなのわかんのというふうな話になると何とも言えない。いや、それはみたいな、いや、お前やったのかってだけなのでね、だから非常にダサいなと。反射的にそういう方ってやっぱいるのでね、別にその方がどうだと今言ってる時点で僕もブーメランで帰ってきますからね、そういうことは言わないわけですけれども、でもね、やっぱり意味がないということというのは他人に当てはめるほど滑稽なことはないっていう、なんであんたわかんのって話で仕返されて終わるというダサさがあるので、ここはみんな気をつけたいよねみたいな話をちょっとこれはしてたんですね。これが一つ目で、二つ目がですね、これは不動産だ。不動産、ハワイの不動産の話なんですけど、もちろん賛否両論、賛否あるし、一部のところを切り出して言ってるだけだと僕は思うけれども、でもね、聞けば聞くほどハワイって特にオアフ島なんてそうなんですが、不動産を回す国というか地域なんだなと思います。だから、まあ、優劣とか善悪とか、なんだろうな、個性みたいなものが出てくると思うけれども、まあ、そこそこうまくやりたいんだったら不動産のエージェントさん、こちらだとリアルターと呼ぶそうなんですけれども、言葉の定義はね、また今度教えてもらおうと思ってますが、 とおっしゃるそうですが、まあ、要するに売る人ですね、売って紹介手数料をいただく方なわけだけれども、そういう方で、うまくやっていらっしゃる方の方が明らかに羽振りがいいなというふうに僕は思いますしね。実際物件の流通量が半端ないのでくるくるくるくる回るんですよ。で中古もくるくるくるくる回るんですね。だからこれってすごいなと思ったりしました。だからまあもちろんしかもね、それがね、外国人の方にも S 級の方は売ってらっしゃるみたいだけれども、日本人だけでもくるくる回せるなんてエリアはもう聞いたことないですからね。一時ね、どこそこの国のどこそこ、アリゾナがどうとか、アリゾナ2回ってアリゾナがどうとか、ジョホールバルがどうとか、もちろんその季節的なものはあるかもしれないけれども、ずっとっていうのはなかなか聞いたことないので、うわすごいところだなと思ってですね、そういう意味では不動産の業者の方々ともね、お勉強させていただける機会が今回も設けさせていただけそうなので、またちょっとまた勉強して皆さんにシェアできることはシェアしたいなというふうにちょっと思いました。なんかツイッターの雑談じゃなくて広がっちゃったけど、そんなことを気づいて僕反射的に書いたので、これは自分の頭に引っかかったんでしょうねというふうに思っています。まあ、これからもね、ちょっとこの雑談コーナーはいちいち考えてということはポッドキャストのメインテーマでお届けしてますけれども、雑談の方は本当に反射的に僕がアウトプットしたい、シェアしたいと思ったことをあえて拾うことによってですね、結構生なアウトプットをしていきたいと思っているので、ぜひそんな意味で聞いてもらえればいいと思うし、リアルタイムに知りたい方はツイッターもね、ぜひ、なんかツイッターをすげえ僕が勧めるので、みんなツイッターなんかあるんですかって言われると、ツイッターは結構ね、今、フェイスブックに引き離されてね、大変な状況らしいですけれども、ただ僕はこういう刹那的にシェアするという手段としては、ちょうどいいと思うから使ってるだけなので、あんまりこう、ツイッターのことを勘ぐらないでほしいんですが、単純に皆さんにシェアするという使い道の話をしてるだけなので、ぜひ緩く見てもらえれば、同じようなツールがあれば別を使いますけどね、僕もね、見ていただければな、というところでございますね。はい、じゃあ長くなりましたが、今日もこれぐらいで終わっていきましょう。ハワイは午前1時半でございますが、そろそろ、お後がよろしいようで終わっていきたいと思っております。じゃあ皆様、日本もとっても暑かったり台風が来たり大変だと思いますが、僕の方もよく遊び、よく仕事し、よく学ぶ滞在にしてですね、全力でハワイを満喫したいと思っておりますので、また付き合っていただけたらと思っております。それではありがとうございました。マハロー。